本日の聖書箇所をお読みいたします。本日の聖書箇所は使徒言行録16章25節から34節、使徒言行録16章25節から34節、新約聖書の246ページです。使徒言行録16章25節から34節。真夜中ごろ、パウロとシラスが賛美の歌を歌って神に祈っていると、他の囚人たちはこれに聞き入っていた。突然大地震が起こり、牢の土台が揺れ動いた。たちまち牢の戸が皆開き、すべての囚人の鎖も外れてしまった。目を覚ました看守は牢の戸が開いているのを見て、囚人たちが逃げてしまったと思い込み、剣を抜いて自殺しようとした。パウロは大声で叫んだ。自害してはいけない。私たちは皆ここにいる。看守は明かりを持って来させて、牢の中に飛び込み、パウロとシラスの前に震えながらひれ伏し、二人を外へ連れ出していった。先生方、救われるためにはどうすべきでしょうか。二人は言った。主イエスを信じなさい。そうすればあなたも家族も救われます。そして看守とその家の人たち全部に主の言葉を語った。まだ真夜中であったが、看守は二人を連れて行って打ち傷を洗ってやり、自分も家族の者も皆すぐに洗礼を受けた。このあと二人を自分の家に案内して食事を出し、神を信じる者になったことを家族ともども喜んだ。アメン。神は私たちの酒どころと題しまして、本日の御言葉を取り継いでいただきます。末盛牧師により取り継いでいただきます。
一言お祈りいたします。恵み深い愛なる天のお父様、尊い皆を心から褒めたたえ、この朝私たち一人一人の名を呼び、あなたの御前に集わせてくださり、今朝新しい週間の初めにあなたの御前に心静めて礼拝を捧げる、このような恵みの時をお与えくださり、心より感謝いたします。礼拝堂に集められた者、またライブ配信を通して聞くお一人お一人のうちに、あなたの豊かなご臨在がありますように。あなたが深く深くお一人お一人と共にいてくださり、今あなたが生きて働いておられること、私たちと共にいてくださること、またあなたの語りかけを今日聖霊様の御取りなしによって御言葉を聞く時となりますように導いてください。この礼拝があなたが喜ばれる礼拝でありますように、私たちがどのような場所にあっても礼と誠を尽くして捧げる礼拝としてあなたが受け取ってくださいますように心よりお祈りいたします。世界中が新型コロナウイルスの脅威の中にある中、今も恐れの中、また痛み苦しみ、またそれぞれの働きの中で戦いを覚えていらっしゃる方、また感染し、その病のところに伏していらっしゃる方々、また多くの病める者たち、困難のある者たち、一人一人を主がこの時覚えてくださり、それぞれの場所にあって、一人一人があなたの恵みにより、助けを求め、主の名を呼ぶ時となりますように導いてください。どうぞこの礼拝を通して、また一人一人の教会の祈りを通して、あなたがいよいよ豊かに働いてくださり、この出来事を一日も早く収束してくださいますようにと心よりお祈りいたします。今日もあなたのご臨在のうちに、平安のうちにこの礼拝を捧げることができますことを重ねて感謝いたします。どうぞこの礼拝を通してあなたの栄光が表されますように、またどうぞ世界中で捧げられている礼拝の上に主が伴ってくださり、勝利を与えてくださいますように心よりお祈りいたします。この時を感謝して、すべてを御手に委ねて、尊き主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。
おはようございます。
礼拝者としてまた奉仕者として教会にまたこのように集められたこの日を感謝いたします。またライブ配信を通して変わらない主の恵みの中で共に皆様と礼拝が捧げられますことを重ねて感謝いたします。このようなすべてを主が整えてくださったことを感謝し、主の皆を心から賛美いたします。今朝礼拝の中で捧げられたですね、2曲の賛美ですけれども、これは先ほど賛美しましたプレイズで賛美しましたスティルという賛美、そしてこのメッセージの後に応答賛美として捧げます神聖賛美歌の538番、神は我が櫓というルターがですね作詞作曲したとても有名な賛美ですけれども、この2曲は今朝購読箇所として開きました詩編46編を元にして作られた賛美であります。少しですね、この千尋葉先生で大変有名になられた素晴らしい主のしもべとしてですね、このお働きになった榎本康郎という先生の一日一章というこのディボーションの本がありますけれども、その中からまず初めにこの詩編46編の一節のですね、このところから先生が書かれている短いメッセージを皆様にご紹介させていただきます。この詩編は46編マルチン・ルターの愛称詩編としても有名である。賛美歌267番は作詞作曲ともに彼のものであるが、彼はこの詩編を絶えず歌っていたと伝えられている。私たちで言うならば先ほどの賛美です、538番の神は我が櫓ですけれども、彼の宗教改革は決してスムーズに行われたわけではない。終始誤解され、そのため多くの人から罵られ、悪魔呼ばわりされてきた。時には彼の心はすっかりめいってしまった。それほどにルターの苦悩は大きかったのである。ともすると、私たちは偉大な聖者あるいは信仰の人と言われる人には悩みや苦しみなどはないように思いやすい。私などとは違うのだと考えやすい。しかしそうではない。悩んだり苦しんだりすることは私たちと何ら変わりがないか、あるいはかえって多いくらいであるが、私たちと違って彼らはそういう中で近き助けを見出し、酒どころを得ていたということである。そしてそこに彼らの偉大さがあったのである。賛美歌512番に君は谷の百合、明日の星という言葉があるが、本当に涙の谷を過ぎなければならないような、死の谷の影を通らなければならないようなことが人生にはある。しかしその谷にこそ咲いている花があり、そこで百合の花を見つけるかどうかということが大きな問題なのである。それを見つけた人は谷がもはや谷ではなくなってしまう。あるいは夜明けの暗闇の中で明けの明星を見つけた人は、そのところで大きな光を見出すのである。信仰者の願い求める人生、それはただ単に苦悩のない人生ではない。たとえどのような苦悩の中にあっても、そのところに咲いている百合の花を見出し、そのところからきらめく星を仰ぐことができることであり、この詩人のように近き助けを見出していくことであり、それは本当に大きな恵みである。なぜならば近き助けであり酒どころである神が共にいましたもうという信仰に生きるとき、私たちはすべての恐れから解き放たれるからである。たとえ天変地異が起こっても恐れないとこの詩人は歌っている。しかもそれだけではない。私たちは人を恐れない、将来を恐れないと言っている。明日のことを思い煩うなという言葉があるが、これも言い換えれば明日のことを恐れなくてもよいということなのである。なぜなら明日もまた神が私の近くにいましたもうからなのである。私たちにとって一番大きな恐怖、それは死だと思う。しかしそこでも神が近き助けとしていてくださると信じるとき、死さえが恐れでなくなってしまう。この詩人のように、たとえどんな状況にあっても私と共に神がいてくださるのだと信じて力強く生きていきたい。もうこれでですね、はい、 今日のメッセージは終わりです。ですね。言ってもいいほど、中老婆先生のメッセージはもうこれで十分なんですけれども、もう少し語らせていただきたいと思いますが、今朝ですね、私たちもこの今書かれていたルターであるですね、信仰の先輩たち、主のしもべたちのように、また詩編の46編を書いた作者のように、このようなですね、時にあたって神を酒どころとして生きる、そのような信仰に預かる礼拝となりたいと願います。詩編の46編の2節、新共同訳では2節になりますが、口語訳の方を読ませていただきます。神は我らの酒どころで、神は我らの酒どころ、また力である。悩める時の意図近き助けである。これが口語訳の訳です。詩編は口語訳で読む方がですね、作者の意図していることをより深く理解することができます。11節も新共同訳と口語訳は違いまして、11節は静まって私こそ神であることを知れ。私は諸々の国民のうちに崇められ、全地に崇められる。これが先ほど賛美しました、still, be still, know, and know that I am God ですね。be still, 静まって神であることを知りなさい。この今今朝もですね、きっとインドネシアの地で野口先生ご家族が共にライブ配信を通して礼拝を捧げておられると思いますけれども、ヒューマン先生ご家族とこの世界選挙のために皆さんと共に働く中で、たびたび問題に遭遇する時にですね、思うようにいかない、計画通りにいかない状況に遭うたびに、この Be Still というこの御言葉がいろいろな方法で私たちに届けられてきました。でその中でですね、ヒューマン先生とも何度もまた Be Still、またですね、Be Still、この御言葉ですね、やっぱり主の御前にどんな時でも静まる、これが主が望んでおられること、そのことをですね、何度となく、先生とそのことをお話ししながら大きな励ましを今日まで受けてきました。そして御言葉の通り、そのような動揺するさまざまな状況の中にあっても、主の御元に静まって祈り、そして神の時をじっと待つ中で、6節に書かれています、夜明けとともに神は助けをお与えになる。この言葉通り、私たちに起こった、教会に起こった世界宣教の中で起こってくるさまざまな出来事は神様の時にかなって解決していきました。私たち教会もですね、そして私たちも個々人においてもさまざまなこの信仰の出来事がありますけれども、やっぱりですね、神様を信じて、そして今日の御言葉の通り、神様を意図近き助けとして、神様の身元に静まって祈り、神様を信じることが私たちにとって幸いであります。やっぱり信じた方がいいと思います。神様のことは信じた方がいい。御言葉は信じた方がいい。必ず実現しますから、主は信じた方がいい。ですね、これはもう私たちもですね、そのことをよくよく皆様もお分かりだと思います。この間ですね、3月に武田宏先生がいらっしゃって、いろいろなお話をする中で先生とですね、笑いながら話したんですけれども、先生がですね、やっぱり主は正しいみたいよですね、もう笑いながら、先生やっぱり主は正しいみたいよ、間違ってると私たちは思うことが多々あるけど主はやっぱり正しいみたいよと言ってですね、先生と大笑いしたんですけれども、私たちはですね、このザカリアがルカ伝のですね、一章の中で天使から言われる言葉があります。時が来れば実現する私の言葉を信じなかった、そのようにゼカリアは言われて、ひとときですね、この言葉を取られてしまうわけですけれども、しかし時が来れば実現する主の言葉は信じた方がいい。信じて私たちは必ず祝福を受けます。終わりの時代に降る火のようなこの試練の中で、コロナウイルスであれ、また家庭のこと、人間関係のこと、健康のこと、職場のこと、仕事のこと、経済的問題、私たちはそれらの事件に遭遇し、心が揺れ動く、そして恐れを覚えるし、またいろいろな出来事の中で自分自身の罪に何よりもですね、恐れおののく、がっかりする。そのようなことを私自身も日々このことを覚えながら、本当にですね、自分自身がつくづく不信仰であり、そして小心者であるということを今もなお実感する毎日を過ごしています。 このようなですね、ものではなくして、もっと立派なですね、もっと強い、そしてたくましい牧師をですね、主が立ててくださればよかったのに、そのようにですね、思います。自分のその不信仰の姿に情けなくなる。そのようなですね、時を過ごします。しかし、だからこそ、今朝、詩編のこの作者が語ったように、神は我らの酒どころ、また力である。悩める時の意図近き助けである。私自身はこの方がどうしても必要であり、このお方が共に生きて、この方の御言葉が必要であり、そしてこのお方によって励ましを受け、力をいただかなければ、十字架がなければ、復活がなければ、また聖書の御言葉がなければ、とてもこの嵐の中、この世の中で生きていくことができないことを確信するのであります。でもこのお方がおられるなら、このお方のうちに身を寄せ、今日のビースティルするならば、神は確かに私たちの酒どころとなってくださり、これから酒どころとなるんじゃないんです。昨日も今日も明日もとこしえに変わらない、もう酒どころとして私たちと共にいてくださり、力となって私たちを励ましてくださり、そして悩める時に最も近くにいてくださる、そのようなお方、そのような助けなのであります。三節で、それゆえに、私たちは決して恐れない。このようにですね、新教導訳三節、四十六編の三節に、私たちは決して恐れない。そのように書かれています。恐れるなとですね、言われても、私たちは目に見える出来事に一喜一憂してしまう。今、このような状況の中では、ですね、日々そのような時を過ごすのではないでしょうか。でもこの作者が、私たちは恐れない、そのように三節ではっきりと言っているには理由があるんです。これはですね、この口語訳また新改訳だと、この二節、苦難の時必ずそこにいまして助けてくださる、それゆえにという言葉が入っています。それゆえに私たちは決して恐れない、恐れない理由がはっきりとしているんです。ただですね、大丈夫大丈夫、何かわからないけれども、わからない状況の中で大丈夫、なんとかなるわよ、なんとか、そういうものではなくして、それゆえに恐れない、その理由ははっきりと確かなここに約束があり、神が私たちの酒どころであり、力であるから、それゆえに私たちはどのような状況にあっても恐れない、そのように言うことができたのであります。これが信仰です。主を信じる者には、どんな時にも、どんな状況のもとにあっても、静まることが許されている。主はそのような、私たちはそのような時に、ある方がおっしゃいました。神様を信じる者たちは、そのような時に主を求めることが権利として与えられている。主のもとに静まることが権利として、恵みとして、私たちには主ご自身が逃れ場として与えられている。これがこの詩編の作者がですね、語っているところであります。そしてイエス様の十字架とそして復活により、聖霊の時代の中で生かされている私たちは、より一層今日のこの御言葉が御霊によって、イエス・キリストの十字架と復活によってなされた御業、そしてそれを通して注がれる聖霊様の働きによって、インマニュエル、旧約とは違うこの新約の時代には、なお一層そのインマニュエル、神が私たちと共にいてくださる、このことが私たちにとって確かな事実として、力となって私たちに望んでいることを信じて感謝いたします。今ペンテコステを待ち望む聖霊の確かな働きを、私の働きとして、私のうちに働く力として、この力をですね、聖霊に満たされることを今祈り求めているところですけれども、この聖霊の働きに預かった今日使徒言行録16章を共に開きました。この使徒言行録は聖霊行伝ともですね言われる箇所ですけれども、聖霊様が働かれるペンテコステの後の人たち、つまり私たちも同じであります。この使徒言行録16章のパウロとシラスのこの出来事は、私たちにはっきりとその聖霊の働き、またインマニュエルの働き、神が共にいてくださるとはどういうことなのか、そのことを私たちに教えてくれます。 聖霊の導きの中で今日16章の25節から読みました。16節からですね、この出来事が書かれておりますけれども、聖霊の導きの中でパウロとシラスが宣教の旅に出かけていきました。その中で悪霊付きの女性に出会い、そしてこの悪霊付きの女性を商売道具としていた人たちにですね、パウロたちがこの女性に手を置いて病を癒し悪霊を追い出したものですから、商売ができなくなってしまった。それゆえにこの人たちにですね、役人に引き渡されてしまいました。もう自分たちの仕事の迷惑をかけるからということで役人に引き渡され、そしてパウロとシラスは何度も鞭打たれて、そして投獄された。それが今日の箇所です。二人は身動きが取れず、25節、真夜中頃というこの言葉の通り、真夜中的状況の中に陥りました。普通であればこの時失望し悲嘆に暮れてしまうところであります。不信仰になって あなたについてきたのに、あなたを信じて従ってきたのに、どうしてこんな目に遭ってしまったのか、あなたに従ってきたのにですね、どうしてこんなに痛めつけられてしまうのか、不平不満を言うところでありますけれども、聖霊の御助けに預かっていたですね、人でも、御助けに預かって、人でもそして状況でもない、今日の詩編の御言葉の通り、神を酒どころとして力としていた彼らは不平不満を言う、そのような状態ですね、そのような様子ではなかったことが書かれています。25節を読みました。真夜中頃パウロとシラスが賛美の歌を歌って神に祈っていると。言語は祈りながら賛美をしていた、祈りの中で賛美をしていたと書かれています。投獄されて、さらには何度も鞭で打たれたわけですから、体も痛い、非常にきつい状態です。でも主を求めて祈っていた、主の臨在の中で祈っていた彼らは、悲嘆に暮れるどころか不平不満どころか、彼らの内からは神様への賛美が溢れていた。祈り、そしてその中で投獄されている中で身動き一つ取れない、体も痛い、そのように捉えられている状況の中で賛美が溢れていた。これが Be Still の状態です。主の御前にどのような状況でも、主の御前にそこにいてくださり、主の御臨在の中で祈り、祈ることができ、そして賛美することができる、これが Be Still、 主のもとに静まっている状態です。これが聖霊充満の姿です。つまり先ほど申しましたように、どのような状況のもとにあっても、今生きておられ悩める時の最も近き助けである主ご自身を逃れ場として、主により頼んでいた彼らにとは、状況にも人にも支配されない、投獄されてしまったその状況、身動き一つ取れない状況でもない、またそれを捉えてきたその役人たちにも支配されない、状況にも人にも奴隷とならない、圧倒的インマニュエルの主のご支配の中で、主のご臨在の中で静まって、主が動かれるのを、主が働かれるのを待ち望んでいたんです。これが信仰です。主ご自身が立ち上がられる、主ご自身が動かれる、その時をじっとただひたすらに祈り、そして賛美を捧げていた。するとどうでしょうか。26節、突然大地震が起こり、牢の土台が揺れ動いた。たちまち牢の戸が皆開き、すべての囚人の鎖も外れてしまった。目を覚ました看守は牢の戸が開いているのを見て、囚人たちが逃げてしまったと思い込み、剣を抜いて自殺しようとした。この時にですね、本来ならばこの投獄した役人たちであれ、またローマのですね、この人々であれ、この人たちがこの状況の主権を持っていると思っている。だからパウロたちは捕らえられてしまったわけです。けれども主ご自身は自分のしもべたちを力を持ってどのような状況でも助けられる。なぜならば主ご自身がこの状況のすべての支配をされているからであります。すべての主権をこの状況の中にあっても主ご自身が持っているから、
主を求めて祈っている者たちを主は助けてくださる。そしてですね、この人の手ではない、それこそ大地震が起こって鎖が解かれてしまう、そのようなですね、主の御業が、主のですね、御手が置かれて、働きが起こって、そして、このパウロたちがですね、の鎖が外れて、そして出て行ってしまった。で、その時ですね、28節、本来ならば今申しましたように、この人たちが主権を持って捕らえていたんです。でも、実際には主がご支配されておりますから、28節のところを見ますと、パウロは大声で叫んだ。自害してはいけない。私たちは皆ここにいる。つまり、自分たちが捕らえていた者たちが出て行ってしまったから、この人たちはですね、自分たちの働きを全うすることができずに、自分たちがですね、罰を受けてしまう。それに恐れてですね、この時に、自害しようとした。この人たちがですね、もういなくなってしまったから。でも、パウロたちが今度はこの人たちをなだめてるんです。この状況でこの人たちが捕らえたはずなんですけれども、実際にはパウロが28節で大丈夫だ、私たちここにいるから安心してください、全く立場は逆転しています。しかし主が働かれる、主のご支配にあるところにおいては、このような出来事が起こっていくんです。なぜならば主は求める者たちを助けてくださるから、主を意図近き助けとして、主に祈り賛美を捧げれている者たちの最も近くにいて、すべての出来事を愛働かせて、益とし、この人たちを救い出される。それが主のなさるやり方であります。だから驚いてですね、大変だ大変だと、この囚人たち、ごめんなさい、看守たちはなったわけですけれども、大丈夫です。私たちはここにいます。そしてどのようなことがこの後起こったでしょうか。このような投獄されている状況の中でも、パウロとシラスが恐れることなく、神様を信頼し、全幅の信頼を持って祈り、賛美を捧げている、そのような姿に、この看守たちは驚嘆し、そして、この人たちの信じている神様に力がある。この人たちが信じている神様にこそ救いがある。そのことを知ったんです。そして30節、二人を外へ連れ出していった。この人たちがですね、先生方、救われるためにはどうすべきでしょうか。そのようにこの人たちに、パウロとシラスに救いを求めました。31節から34節のところを共に読みましょう。246ページ、使徒言行録最後の箇所を共に読みましょう。16章の31節、34節。3、はい。二人は言った、主イエスを信じなさい。そうすれば、あなたも家族も救われます。そして、看守とその家の人たち全部に主の言葉を語った。まだ真夜中であったが、看守は二人を連れて行って、打ち傷を洗ってやり、自分も家族の者も皆すぐにバプテスマを受けた。この後、二人を自分の家に案内して、食事を出し、神を信じる者になったことを、家族ともども喜んだ。アーメン。ハレルヤです。主がご支配してくださっていますから、このような捕らえられている状況でも、このパウロとシラス、神のしもべたちと主が共にいてくださいますから、ここで起こったことは何でしょうか。救いです。魂の救いが起こったんです。これが神様のなさる御業です。私たちも今このような状況の中で捕らえられているような、また真夜中的状況のような、自分たちは身動きが取ることができない、そのように押し込められている状況、不安や恐れの中に陥れられている、そのような状況でも、今日この御言葉を私たちに主が語ってくださった、その御言葉は、主をいつも助けとして、意図近き助けとして主を求め、主に祈り賛美を捧げているとき、主が働いてくださり、その出来事を通してもなお主は救いを起こしてくださるということです。この出来事を通しても、私たちが今置かれている場所で、私たちのその状況の中でもなお、パウロとシラスを見て驚いた看守たちのように、 そのような押し込められている、その投獄されている状況でも、神に祈り賛美をしていたその二人に驚き、神様を知った看守たちのように、今このような状況の中で、主を信じる者たちが、神を意図近き助けとし、力としている者たちが、主に祈り、主を賛美をし、神様を崇めているところで、救いが起こされていくということです。信じますか？しかし、これが信仰です。今もう何もできない。このまんまじゃ終わりだ。そうではない。この状況の中で、なお主の御胸が働くように、なお主の御手が働くように、主の力が、主が立ち上がって動いてくださって、救いを起こし、癒しを起こし、回復を起こしてくださるように、私たちがその置かれている場所で祈り、主を賛美しているとき、その信仰を通して、主は働かれ、家族を救ってくださるんです。愛する者たちを救ってくださるんです。今私はこのことが私たちの今の現実の事柄として起こされていくことを信じて祈ります。このようなことが今皆さん家庭にいる方がたくさんいると思います。ですね。家庭でステイホームでじっとしていなければならない。しかしそのような状況の中でも私たちが祈り、そして賛美をすることを通して、その信仰により家族に救いが起こされていく。信じましょう。この時にリバイバルが起こされることを信じましょう。ただ恐れ怖いね怖いねではなくして、家族と共に過ごす時やだねやだねどうなっちゃうんだろうねではなくして、いやこの時にこそこういう箇所があるんだよ、こういう聖書を通してこういう風にして神様が働かれる、こういう出来事が主を信じる者たちに起こされていくんだよ。なぜなら神は悩める時の意図近き助けであり、いつも私たちと一番近くにいて力を持って私たちと共に生きていてくださるから、だから主を信じましょう。このお方を信じれば必ず救いに預かるよ、必ず祝福に預かるよ、そのことを私たちは大胆に告白しようではありませんか。大胆にこの時にイエス様のこの福音を述べ伝えるものになりたいと願います。それゆえに私たちはどうか今日の詩編のこの御言葉が私たちのうちに豊かに実を結んでいきますように、この一週間どうかこの御言葉を携えて、神は意図近き助けとして、力として、酒どころとして私たちと最も近くにいてくださり、最善最高の時をもって主はご栄光を表してくださる。そのために私たちはこの信仰をいよいよ携えて、新しい一週間置かれている場所で主の皆を褒めたたえ、そして共に祈ってまいりたいと願います。最後にエフェソの信徒への手紙を共に読んで終わりましょう。エフェソの信徒への手紙5章の15節から20節、358ページ、エフェソの信徒への手紙5章の15節から20節を共に読んで終わりましょう。358ページ、エフェソの信徒への手紙5章15節から20節、3、はい。愚かな者としてではなく、賢い者として細かく気を配って歩みなさい。時をよく用いなさい。今は悪い時代なのです。だから無分別なものとならず、主の御心が何であるかを酒に酔いしれてはなりません。それは身を持ち崩すもとです。むしろ霊に満たされ、詩編と賛歌と霊的な歌によって語り合い、主に向かって心から褒め歌いなさい。そしていつもあやることについて、私たちの主イエス・キリストの名により父である神に感謝しなさい。アーメン。この混乱の時代の中にあって、どうか聖霊に満たされて、新しい週間私たちの信仰の姿を通して多くの救いがもたらされていきますように。愛する家族が、愛する者たちが今日御言葉に記されましたですね。救われるにはどうすればよいのですか。主イエスを信じなさい。そうすればあなたもあなたの家族も救われます。アーメン。この事実を新しい週間主のご栄光を 見る愛する時となりますように、共にお祈りいたしましょう。愛する天のお父様、この素晴らしい朝、新しい週間、御言葉とともに始められる朝を心から感謝いたします。今それぞれ置かれている場所にあって、新しく始まる1週間、日々の生活の中で聖霊に満たされ、今日のパウロとシラスのように祈りながら賛美を捧げ、神様を頼りにし、酒どころとして力とし、意図近き悩める時の最もそばにいてくださるあなたをより頼みながら、新しい週間、私たちが勝利から勝利へと歩んでいくことができますように導いてください。聖霊の力なくば私たちはこの信仰に生きることができません。どうか聖霊十万を与えてください。聖霊十万の中で日々私たちが勝利し、またこの戦いの中でもなお、あなたの圧倒的ご支配の中で愛する者たちに救いが起こされていく、そのようなことを主に期待しながら歩んでいく日々となりますように導いてください。今日の御言葉の成就が、今日御言葉を聞き礼拝を捧げるお一人お一人に、その家庭に職場に起こされていくことを信じて、心から感謝し、尊き主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。